ガザのジェノサイド、誰がそれを呼んだか。不正義の状況で中立であるなら、あなたは抑圧者の側を選んだことになります。象がネズミの尾を踏んでいて、あなたが中立だというなら、ネズミはあなたのその中立さを評価しないでしょう。デズモンド・ツツ。序論。イスラエルのガザでの行動をジェノサイドと名付けることは、扇動的なレトリックではありません。それは、圧倒的な証拠に対する国際法の正確な適用です。1948年のジェノサイド条約によれば、ジェノサイドの認識は任意ではなく、国家に対して防止と処罰の義務を課します。今日のガザを見て、なお、ジェノサイドと呼ぶことを拒否することは、抑圧者の側に立つことです。メディアからのリークされた指示や、国連のような機関からの慎重な表現は、ジェノサイドという言葉を意図的に避けていることを示しています。しかし、言葉は重要です。ジェノサイドは国際法上の犯罪であり、比喩ではありません。基準が満たされているのに、それを否定することは、ジェノサイドを助長することです。ツツが警告したように、重大な不正義の前での中立は、共犯です。このエッセイは、国家、組織、専門家、裁判所からの宣言、法的判断、警告を記録し、ガザの苦しみをその本質的な名で呼ぶことで、沈黙の凶暴を打ち破ったものを紹介します。ジェノサイドの明確な宣言。欧州憲法、人権センター、エクレ、ベルリン、2024年12月10日、イスラエルがガザでジェノサイドを犯していると結論付けた。アムネスティ・インターナショナル・ドイツ、2025年7月29日、イスラエルの意図的な飢餓政策がジェノサイドに該当すると宣言。メディコ・インターナショナル、2025年7月29日、イスラエルのガザの体系的破壊をジェノサイドとして非難。トルコ、エルドアン大統領、国際司法裁判所、ICJ に、イスラエルのジェノサイドを証明する文書を提供。南アフリカ、2024年1月、ICJ に対し、イスラエルを、ジェノサイドで訴えた。イスラム協力機構、OIC、2023年12月、イスラエルの戦争を集団ジェノサイドと宣言し、南アフリカの訴訟を支持。サウジアラビア、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子、2024年11月、イスラエルのキャンペーンを集団ジェノサイドと呼んだ。マレーシア、インドネシア、パキスタン、ICJ の公聴会で、ジェノサイドの枠組みを明確に指示。国連イスラエル高位特別委員会、2024年11月、イスラエルの行動がジェノサイドの特徴と一致すると判断。法的判断。国際司法裁判所 ICJ 南アフリカ対イスラエル2024ガザにジェノサイドの可能性のあるリスクがあると判断し、イスラエルに対しジェノサイド行為の防止と人道支援の許可を命じる暫定措置を発行。 ICJ ボスニア対セルビア2007、重大なジェノサイドのリスクを認識した国家は、合理的に利用可能なすべての手段を用いて行動する義務があると確立。学術的専門家コンセンサス2023から2025。ラズセガル、ジェノサイド学者、イスラエルの攻撃を教科書的なジェノサイドのケースと呼んだ。ウィリアム・シャバス、元国連ガザ調査委員会議長、ジェノサイドの要素が存在すると確認。フランチェスカ・アルバネーゼ、バラク・シュナン・ラジャゴパル、クリス・シドティ、および800人以上の学者が、ガザに、ジェノサイドの枠組みを適用する公開書簡に署名、または、声明を発表。メディア及び機関による、ジェノサイドの回避。ニューヨーク・タイムズ、2024年に、リークされた編集メモは、記者に対し、ジェノサイド、民族浄化、パレスチナなどの用語を避ける、よう指示。無難な、戦争の枠組みを優先し、感情的な用語はイスラエルの犠牲者に限定。西側メディア、主要メディアは大量の民間人死亡にもかかわらず、パレスチナ人に対して虐殺や大虐殺などの用語をほとんど使用しなかった。国連。上級職員、例、トム・フレッチャー、マーティン・グリフィスは2025年にジェノサイドが進行中と警告。しかし、国連は、機関として、 正式なジェノサイドの判断は裁判所のみが行えると主張し、しばしば政治的中立を正当化するためにこの法的立場を使用。明確化、国連機関や加盟国がジェノサイドの特徴が存在する場合にそれを認めることを妨げる法的障壁はない。裁判所による法的判断は道徳的または政治的認識の前提条件ではない。この回避、メディアと国際機関の両方でのは、このエッセイの中心的主張を例証します。中立は共犯であり、沈黙は否定です。国家の行動義務。1948年のジェノサイド条約及び2007年の ICJ のボスニア判決は明確です。国家がジェノサイドの重大なリスクを認識した場合、それを防ぐために行動する法的義務があります。この義務は、象徴的、またはレトリックではなく、具体的な措置を要求します。国家は、加害者に影響を与え、ジェノサイドを停止させるために、合理的に利用可能なすべての手段を展開する、必要があります。これには、以下が含まれます。大使の召喚、または追放。武器移転の停止。経済的及び外交的制裁の実施。国際逮捕状の追及。必要に応じて、国連憲章第7章に基づく、集団的軍事介入の検討。この義務は、行為と結果の両方に及びます。ジェスチャーだけでは、不十分です。無行動は、共犯です。マリオ・サビオが1964年に宣言したように、機械の動作があまりにも、嫌悪感を覚え、心を病ませる時が来ます。その時、あなたは参加できません。受動的に参加することもできません。そして、ギアや車輪、レバー、すべての装置に、あなたの体を投げ込み、それを止めなければなりません。そして、それを運営する人々、所有する人々に、自由でなければ機械が、全く機能しないようにすると示さなければなりません。ガザでは、ジェノサイドの機械が動き続けています。目を背ける国家、あるいは加害者を武装させる国家は、その車輪に油を注いでいます。結論。国際司法裁判所は、気候に関する高尚な判決で地球を救うことについて大胆に語りますが、テレビで放送される現行のジェノサイドの前ではためらいます。ガザは砕かれた命の墓地と化し、介入する力を持つ国家、ジェノサイド条約に署名した国家は、政治によって麻痺するか、支援によって共犯となっています。これが、虐殺を武装させ、真実を沈黙させ、ガザが燃える、仲介会社を守った者たちの罪です。想像してください。あなたの民が絶え間ない爆撃の下で、テントに押し込められ、飢え、薬を拒否され、子供たちが、次々と死んでいくのを見ながら、世界で最も強力な国家が虐殺を武装し、中立を語るのです。中立は、中立ではありません。それは抑圧者の側に立つことです。この偽善は非難されるべきものです。歴史は、このジェノサイドの加害者だけでなく、共犯者も記憶するでしょう。参考文献。1、ICJ 暫定措置国際司法裁判所、ガザ地区における、ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約の適用、南アフリカ対イスラエル、2024年1月26日の命令。2、ボスニア対セルビア ICJ 判決、ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約の適用に関する事件、ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ、2007年2月26日の判決。3、ラズ・セガル、11種カレンツ、教科書的なジェノサイドのケース、2023年10月。4、ウィリアム・シャバス各種公開インタビュー及びパネル発言、2024から2025。5、フランチェスカ・アルバネーゼ他国連専門家から加盟国への共同書簡、2024年。6、ニューヨークタイムズメモリークされた編集ガイダンス、2024年4月、ザ・インターセプト経由。7、OIC 声明、ガザに関する OIC 特別イスラムサミット宣言、2023年12月。8、エクレ声明、エクレ、プレスリリース、2024年12月。9、アムネスティ・インターナショナルドイツ飢餓をジェノサイドとする、声明、 2025年7月29日。10、メディコインターナショナルガザ破壊に関する声明、2025年7月29日。11、国連特別委員会報告書年次報告書、2024年11月。12、グローバルサウスの国家による声明 ICJ、高等審理、2024から2025。